お願いします。4月だしね、あの即決営業を頑張っている多分新人の営業マンもいらっしゃることでしょうから、はい、僕が即決営業をやっている頃何が大事だったのかっていうのを、まあ、お伝えしたいかなと思います。ちなみに、今はあの即決営業やっていません。まあ即決営業って言ったら即決営業なんだけど、見積もりを見せたら、まあ、その場でお願いしますっていうことにはなっているから一応即決になるかもしれないけど、僕の中で即決だとは思っていないんですよ。即決営業、僕がやっていた即決営業は何かっていうと、テレアポの即決営業の、まあ、営業マンだったので、電話で、訪問の約束を取って、でその場で金婚として、ご主人さんと奥さんがいらっしゃるんだったらその場でもうあの商談かまして、でその場で契約の印鑑をさせるみたいなことをやっていたわけね。まあ、太陽光発電の即決営業やってたし、その B2B の時はコピー機の即決営業っていうのもやっていて、でコピー機よりも太陽光の B2C ね、個人宅向けの即決営業は僕はめちゃくちゃ長かったです。で、まあ、基本的には同じことをやっているんだけど、大事な点は2つあるかなと思っています。1つ目が何かっていうと理由ですね。で2つ目何かっていうと演出です。理由と演出が大事ですよと、大切ですよってことね。で即断即決するわけだから、お客さんからしたらなんで今日決めなきゃいけないんだよと、なんで明日じゃダメなんだよっていう理由がいるわけね。理由と演出だから理由が必要ですよと、誰もが、納得できる理由ですよと、しかもその理由は明確じゃないとダメですよと、なんか曖昧な理由だったら、なんかよくわかんないんだけど、即決絶対しないからね。300万とか400万とか500万もする商品をその場でいきなり現れて営業マンと、ね、営業マンに判を押して契約させるってことになるわけだから、あの中途半端な理由なんかではお客さん絶対納得しないから、あの納得できるもう理由がいるわけ、もうものすごいね。でそれと同時に信じてしまう演出が必要なわけね。この2つが絶対セットになってきますよと。で普通に聞いていたらそんなバカなと思えるような理由でも上手に演出することができたら、なるほどなーって今日までしかダメなのかって言って即決してくれますよっていうことね。ただ僕が即決営業やってる頃っていうのはもう10年近く前の話になっちゃうわけだから、今も通用しますかって言われるとちょっと厳しいかなと思います。はい、即決できても多分クーリングオフ来ると思いますよ、僕のやってたやり方をやってたら。でちなみにどんなやり方やってたんですかって言ったら、まあ、その辺のっていうか、そこら中でやっている悪徳セールスマンと同じようなことやってたわけなんだけど、施工例モニター商法って言われるやつやっていたわけね。まあ、今、この地域で施工例モニターを3名様募集していますと。ですでに、例えば丸々町と丸々町のお住まい の2名様にもうすでにご協力いただいておりますと。残りあと1名様限りのご案内になっています。で現在他 の営業マンも太陽光発電に興味のあるお家だとか立地条件のいいお宅に訪問して僕と全く同じ話を今やっているんですと。残り1名様しかありませんと。今回例えば庭沢には価格、通常価格とは違って特別価格、モニターでのご案内として特別価格でご案内しているんですねと。この価格でのご案内はこの今回の施工例モニターを逃すともうちょっと実現不可能な価格になってしまうんです。もし太陽光発電がいいなと思われているんだったらこの機会にぜひ僕とお付き合いくださいと。絶対あの時やってよかったなっていうふうに喜んでいただけますから。ただ今回そのモニターでのご案内は安くするだけじゃないんです。条件がいるんです。条件があるんですと。この条件に合わなかったら断っていただいて結構なんですけど、もしその条件に合うんだったらきっと喜んでいただけると思いますから、まずちょっと条件をね、一つずつ確認していきたいと思いますので、よろしいですかとか言ってやっていたわけね。ちょっともう10年前になってくるから今そんなにうまくなかったかもしれないけど、まあ、そういうことをやっていたわけですよ。それで即決でバンバン取ってました。はい、ただ即決営業の肝としてもう当たり前なんだけど、決済者が揃っていない時に即決やっちゃダメですよと、商談しちゃダメですよと。で僕の場合だったら、B2C の場合だったらご主人さん だけで決める、田舎だったら旦那さんだけで決めるっていう場合ももちろんあるんだけど、基本的には奥さんも揃えてやらなきゃダメですよと。なぜかっていうと、旦那さんだけで決めない場合があるし、ちょっと嫁に相談しないとこんだけ高い金額俺一人で決めれんわって言って、あの逃げられちゃう可能性があるから、逃がさないためにも旦那と奥さんを揃えてやらなきゃいけないわけね。それでやらなきゃダメだから、旦那か奥さんどっちかがいない時にあの商談しちゃうと逃げられちゃう確率がめちゃくちゃ高くなっちゃうから、そういう時は場が揃っていないからね、やっぱ場を揃えなきゃダメですよ。 B2B の法人だったら、あの社長さんがいない時にあの営業をかけたら絶対決まらないっていうのと一緒で、まあ、中小企業の場合だけどね、中小企業の場合社長さんが絶対的権力を持ってて決裁者だから、あの社長にして営業をかけなきゃダメなのよ。その辺の部長なんかに声をかけても絶対意味がないから、担当者に営業なんかしても意味がないわけだから、社長に連絡して社長とアポ取って社長と商談しなきゃ制約にならないわけね。そういう決裁者にちゃんとアポ取ってあの商談するっていうのがもう鉄則の鉄則ね、もう当たり前なんだけど、それをやらなきゃダメですよと。もし例えばテレアポの場合ね、アポ取って行ってみて、あのいや旦那7時に帰ってくるからって言って7時に訪問したとするじゃない、ほないなかったっていう場合がよくよくあるわけですよ。じゃあその場合どうしていたかっていうと、あの再訪問って言って、あ旦那さん今いらっしゃらないんですね、分かりました、じゃあ土曜日日曜日とお休みですか、じゃああの一遍土曜日にまたお伺いしますので、その時一度ご主人さんと一緒に話を聞いてみてくださいねって言って、奥さんも奥さんで一人だけで話なんかさせられたら怖いと思うわけだから、旦那さんと一緒に聞いてくださいねって言われたらちょっとホッとすると思うのよね。そういう形でやっていくと再訪問のまあ、アポにはなりやすいかなと思います。まあ、ただ再訪問のアポが入ったって言って行ってみたら旦那がいらねえんだよとか言われたら即アウトになっちゃうんだけど、あのそういうケースがあるから、あのまあまあね、ちゃんとアポを取っても確実に商談になるっていうわけじゃないですよと。で実際僕は B2C でテレアポやってる時は、7本の電話のアポが入ったら1本上がり込めるっていう確率だったわけね。あの B2C の場合は、アポは簡単に入ります。あの B2B の法人と比べたら、B2C の、 あの一般消費者個人宅向けっていうのは結構アポは入りやすいんだけど、その代わりまあ、 あの玄関から突破できない、玄関突破できないってやつね。アポ取って行ってんのにもう断られるみたいなのがもうしょっちゅうあったから、あのなかなかねその商談させてもらえないっていうことが多いんだけど、あのまあそれも仕方がないよね。あの決裁者が2人いてるからですよ。旦那さんと奥さん2人がいている。で最悪じゃない、あのもっとひどい場合はおじいちゃんおばあちゃんなんかが入ってくる場合がいてるわけよ。そうなったら4人揃えなきゃいけないみたいな。で若夫婦は賛成してるんだけどおじいちゃんが反対してるとかなってくる場合もあるわけだから、まあ、決裁者が複数いてるっていうのが B2C の特徴かなと思って、即決しようと思ったらやっぱり決裁者は全員揃えなきゃあのダメですよ、逃げられちゃいますよと。で即決の商談の時の、まあ、肝っていうかね、あの2つがあって、それは理由と演出ですよと。あのなぜ今日決めなきゃいけないのか、誰もが納得できる理由を言わなきゃダメですよと。そして信じてしまうような演出が必要ですよと。あの冷めて聞いてたらなあほなって絶対嘘やんこんなんって、何が特別価格や、絶対明日も特別価格言うてるわっていうふうになるんだけど、その場で熱を持ってわーって喋ってるとそっかーっていうふうになるわけね。まあその代わりあのクーリングオフの確率はちょっと高いかなと思います。はい、あの今のお客さんは、夢中にはなるけどもすぐに熱も冷めちゃうっていうのもあるから、一晩寝たけど、まあ、ちょっとあれは考えものやなっつって、もう一回頭冷やして考えようよっていうふうに今はめちゃくちゃ言われる確率が高いと思います。特に、訪問販売の即決営業がうまくいっていた時期っていうのはやっぱり20年前ね、90年代とか80年代90年代は結構うまくそれでいってたと思うんだけど、やっぱ2000年代2010年代とかになってくると、なんで難しくなってきたかっていうと、やっぱインターネットです。インターネットが普及してきたおかげで、あの簡単に価格検索もできるし、あの簡単にその販売店のね、その評判とかもあの見ることができるわけだから、あの昔のようにお客さんをまあだまくらかしてっていうか、その場の勢いだけで契約させるっていうことは、でそれでキャンセルがないなんていうのはもうほぼ今ないので、 今その場でうわーって盛り上げて契約できたとしても今すぐにキャンセル来ちゃいますからね。うん、今即決営業っていうのは、まあ、さっき言ってた2つが大事ですよって言っていたけど、まあ、過去のやり方だからあんまりやめた方がいいかなと思います。で、僕は今どういうふうになっているかっていうと、僕は今広告営業をやっていますので、で広告営業の場合は僕はその場で即決っていうのをやってないです。一旦帰ります。僕は、はい、あので商談というかね、商品説明はちゃんとやっていきます、うん、でも見積もりを出す時っていうのは即決営業やってる時は紙にねバーってもう手書きで見積もり書いてたのよ、うん、ダーって書いて350万円しますとかで書いて、でも今回モニター価格なのでって言って手書きで280万円とかで書いてたりしてたんだけど、そういうの一切やめました僕は。キャンセル来るんで、それだと即決してもキャンセル来ちゃうのでそれやめたんですよね。で僕は見積もりをこの持ってきますねって言ってちゃんと印刷したちゃんとした見積もり書をちゃんと持ってくるようにしましたし、でその見積もり書を持ってきた時には即決になるんだけど、ちゃんとお客さんに検討してもらう時間を与えるっていうのも大事だなと、今のご時世だったらね、検討させないっていうのは基本的にはちょっともう難しいと思うので、で僕は前から言っている即断即決営業の3つの肝っていうのがあって、うん、1つ目が、下調べさせない、で2つ目が他者と比較させない、うん、で3つ目がその検討する時間を与えないってことね。検討する時間を与えてしまったらやっぱやめたってなっちゃうわけね。検討させてしまうわけだから、だから検討させずに今が最高のお買い得なんだっていうふうに相手をぐわーって盛り上げるっていうのが即決営業の3つの肝になってくるわけなんだけど、まあ、だけど今結構厳しいと思うので、今即決営業やってる人は結構今の時代に沿ってない合ってないやり方を今やってるっていうのをちょっと自覚してやってもらったらなと思います。じゃあ今の、ね、時代に合ったやり方って一体なんだよって言われたら、はい、ズバリダイレクトレスポンスですね。レスポンス広告をやってお客さんに納得してもらうっていうやり方の方がいいと思います。もう説得して売り込むっていうやり方はちょっともう古いやり方なので今のご時世通用しないと思いますからね、ぜひちょっと納得営業っていうのをやっていただければなと。その納得営業っていうのはダイレクトレスポンスをやっていただければもう間違いないと思いますので、僕はそれで10年以上太陽光発電を売りまくってきてましたし、その相見積もりとかになってね、でものすごく安い価格で叩かれてっていうこともなくなりましたから、でお客さんがこちらが頭を下げてぜひどうぞ見積もり見てくださいなんて頭下げなくていいわけで、お客さんの方からぜひ辻さんよろしくお願いしますって頭下げてくれるわけだから、そういう営業やりましょうねと。じゃないとめちゃくちゃ厳しいですこれから営業っていうのは、ね、そんな営業ばかりやってたら、即決営業やってるってことは結構厳しいと思いますから、無理やり説得して売り込む営業ですからね、即決営業っていうのは。そうじゃなくてお客さんが納得してくれる営業っていうのにちょっと切り替えていただければなとも思いますのでね、まあ、ぜひちょっとダイレクトレスポンス新人さんぜひ見てくださいねと言いたいですね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。